さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りするのは私スノーと
半助です。
はい、噛んでしまいました。はい。
すみません。よろしくお願いします。まあ、ちょっとこれ、頭の部分だけ別日で撮っておりますが、はい、まあ、水害、
まあ、そうですね。
豪雨、の災害ということで、
はい。
一応、非常事態、なんだっけ、名称が。
特定非常災害。
非常災害か。に、まあ、認定されたということで、
はい、
まあ、それに関しては良かったかなっていう感じなんですが、うん、まあ、でもね、そうなるぐらいひどいっていうことだったんで、まあ、ちょっとね、僕、プライベートでいろいろと、バタバタしてって、なかなか見れてなかったんで、はい、まあ、大丈夫かな、はい、大丈夫かなって思いながら、チラチラ気にはしてるんだけども、日に日になんかいろんなところが、なってきてる。
いや、もう、めちゃくちゃでしたね、この先週から今週。
ね、まあ、熊本やら、山口の方も、みたいな話もあったし、はい、広島も、広島はまだ大丈夫だったのかね。なんか、広島もダメだ
った。今朝だと広島も、被害があった。
あ、やっぱ出たんだ。なんか、はい、水位が下がった、みたいなニュースがあって、大丈夫だったかな、なんて思いながら。
うん、土砂崩れの人と。で、亡くなった人も確か。
ああ、
出ましたし。
で、岐阜とかね。まあ、
まあ、中部から西は、軒並みあちこちありましたね。
っていうね、うん、大変な事態が。
はい、
まだまだ、今ここの部分の収録が7月15日、日中にちょっと撮らせてもらってますが、今、現段階でもまだね、収束に向かうっていうよりは、まだまだこれから出てきそうだっていう心配な状態が続いている感じなんですが、
はい、
まあ、被害に遭われた方はお悔やみ申し上げますし、まあ、これからね、もしかすると、こう、被害で遭ってしまうかもっていうような人たちはね、うん、本当に身の安全を第一に考えていただいて、
そうですね、
行動していただきたいなと。
はい、梅雨前線なんて中国まですごいらしいですよね。
あ、そうなんだ。
なんと、中国本土もめちゃめちゃ雨降ってる。
まあ、なんだっけ、
範囲広いから。
世界一のダムだっけ。
ああ、そこは、もう、一月以上前からなんか大変だってずっと騒がれ て、
ね。あれが決壊しないことを願いますが。
はい。
はい。まあ、ちょっと大変な状況なので、まあ、いろんな方いらっしゃると思いますが、はい、まずは、身の安全を第一に考えていただいて、していただければと思いますので、まあ、一日も早くね、収まってくれることを、切に願っております。
はい、
で、今週なんですが、収録自体は直後に撮らせてもらっておりますが、キヤノンの方から新製品発表がありましたので、
はい、
EOS R の新シリーズ、新シリーズって言わないのか、はい、新機種。
新機種。
R シリーズの新機種、はい。R5 と R6 が出ましたよということで、
はい、
出てすぐ、翌日ぐらいでしたっけね、収録をしておりますので、
はい、
お聞きください。
はい。はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのは私、スノーと。
ハンスケです。
はい、すいません。ちょっと疲れた。
ま
あ、いろいろありました。
まあ、ちょっと今、イレギュラーな、僕がね、イレギュラーな状況で、いろんな各番組収録を一旦、お休みさせていただいているんですが、ちょっと急遽、この状況が長くなりそうなので、臨時で撮れそうな時に声をかけて、捕まった人に付き合っていただくという収録スタイルで、今回はスノーさんに、お付き合いいただいている感じなんですが、
はい、
まあ、スノーさんが今、北海道 今回どれぐらいで行くんですか？
いや、もう、一週間は入れないんですけど。
ほうほうほう。
授業があるので。
ああ、そっかそっか。
はい。5日間来てます。
の、2日目？
はい、2日目です。
あ、じゃあ、あと、2日、3日？
はい。3日はいい。
うん。まあ、なんかゆっくりできるといいんですね、っていう感じですが。はい、そうか、その授業の話もね、また、会を改めてというか、落ち着いて収録できるときにお話ができればというところなんですが、はい、前回からの、流れでいきますと、お借りしました P1000。
はい。
なんですが、天気がなかなか、
はい。
よくならず、
はい。
でも一回ね、月出ました。
ああ。
っていうか、お借りしてる間に何回かは出てるんですけど、そのタイミングで、ちょっとその、撮影できる状況じゃなくて、
はい、
今日だったらできたのに、みたいな、そんな感じだったりです。で、自分がこう、時間取れそうな時には、雨が降ってるとかね。
はい。
そんな感じなんですが、一回は、まあ、月、チャレンジできたので、また山猫さんに今日まさしく今日なんですが、ちょっとお話ができまして、収録またお付き合いいただいてということで、はい、お願いをしておきましたので、
はい、
ちょっと僕のね今収録が本当にいつ中断するか分かんないような状況の中収録しているので、今この状況だと落ち着かないので、はい、少し僕が落ち着いたら。ご相談してまたご登場いただいて、まあ、P 線お話ができればと思っておりますので、
はい、
またそちらも楽しみにしていただければというところですが、今週は、昨日かな、そもそも収録が今2020年7月10日の金曜日です、
はい、
昨日の7月9日の9時かなんかに、21時かなんかに、オープンになった情報として、キヤノンが新製品を発表したと。
はいはいはい。
いうことですが、まあまあ、言われてた通りと言いますか、
はい。
まあ、こういうのが出てくるよねっていうようなことではあったんですが、EOS の R シリーズの最新機種。
はい。
2種類出てきましたと。いうことで、まずは R、EOS R5、R5 っていうものかな、5なのかな。
いや、まあ、5で通じるとは思いますが、5でしょうね。
はい、EOS R5 なんですかね。
はい、と思います。
5D、今までの EOS
5D、はい。
5D、5D、はい、5D か。
うん、
どっちが、まあ、どっちが正解、まあ、どっちが正解かあるんだろうけど、5D、5D って俺言っちゃうな。
まあ、僕も言っちゃいますけど、
ね。6D は ?6D っていうの？
まあ、そうでしょうね。
6D なの？っていう、なんかそんな感じですが、まあ、
はい、
R5 出ましたと、はい、いうことで、まあ、ざっと、今回はちょっとあんまりね、収録の時間もゆっくりという感じではないので、駆け足になると思いますが、R5 のページを開いて、二人で見ながら、行ってみたいと思いますが、
はい、
まず R5、
はい、
開けました。
はい。
はい、7月下旬発売ということで、出ております。やっぱボディ小さいですね。はい、こうやって見ると。
そうですね。うん、まあ、R と比べてもそんなに、っていうか R と大した変わらない大きさになってることなんですよね、
うんうん。きっとそうなんだろうね。
レンズに対してのボディの感じは変わらないので。
うん。なんかむしろちっちゃく、まあその撮ってる角度とかによるのかもしれないけど、うん、少し小さいっていう感じもするぐらいな感じですが、
はい、
ずりずりっと下行きますと、最高解像性能ということで、はい、4500万画素。
はい。
35mm フルサイズということと、はい、まあ、映像エンジンがデジック X なのか10なのか。
10なのか。はい。
で、
あ、いつの間にか10になって
そうだよね。1個前。
9とかあったってことですかね。
いや、9ってないよね。8。R が8ですよね、確か。
あ、はい。
違ったかな。
はあ。アップルみたいなことをやってるってことですか。
で、なんか、この10っていう書き方が。
そうなんだ。
まぁ、あ、ちょっと後で比較で見ていこうと思うので、はい、R が確か8だったと思うんですけど。
あ、8でした。
あ、8ですか。
うん、今見たのは8。
やっぱ、なんか9って9じゃない
かな。9がない。9がないっていう。
感じですか。
ダジャレか。
まぁ、
あ、
はい、10になったよと。ということのようです。で、次が、ISO感度。
はい。
100から51,200。
はい。
ということ。
あ、常用だから、まあでも最近みんな超高感度になってますけどね。
うん。うん、だここら辺がな、僕がちゃんと最近の機種を使えてないんで、51,200って言われたときに、僕らが使う常用の範囲っていくつなんだろうみたいな。
いやー、せいぜい3,200じゃないですかね。
いやー、だって、今の 6D でもまあ3,200は厳しいか。でももう。
いや、まあ3,200で撮らなきゃいけないときは撮ってますけどね。
そうだよね。
いや、もっと高い感度でも撮らなきゃいけないときは撮ってますけど。
うん、そのレベルで、どうなんだろうと思って。だって、今撮れても、撮らなきゃいけないとはいえ、12,800とかってなってくると、ええってなっちゃうじゃないですか。
うん、まあそうですね。
でもこれ、51,200の12,800とかだったら、使えそうな気が。
うん、まあそうですね。
ね。6,400とかだったら全然平気で使えたりするのかなっていう期待。R が結構いい感じだったと思うので、
はい、
もうちょっとしばらく間が空いちゃったので忘れかけておりますが、
はい、
モーモさんが借りた時にかなり、高めの感度で撮っても、うん、意外と使えるな、これっていう、印象があったので、
うん、
この、まあ、高感度に関しては、まあね、機種が上がっていけば使える範囲も広がっていくということで、うん、期待でございますが、次オートライディングオプティマイザー、はい、これオンオフでサイトで見ると、
はい、
オンした時とオフした時の画像が比較が出ますが、これ、
うん、
便利だね。どれぐらい使えるんだろう。オンにした時に肌がザラついたりとかしないのだろうか。気になりますが。
ね。
これでも実際これ使えるレベルだったらいいよね。
はい。はい、いいとは思います。
超便利な感じがしますが。
はい。
次、カメラ DP ロー現像、
はい。はい。
これはカメラ。
DP ってどういう意味なんだろう。
ポートレ
デュアルピクセル情報ですね。すいません、ここにちゃんと書いて
ある。ああ。
デュアルピクセル情報が付加されたローデータ。はい。
ポートレートリライティング。いや、そのモードはもともとあったってことか。R シリーズにはあったのかな。
で、ああ、そう。それはちょっとわかんないですね。
二つの機能を追加しましたなので。あったものなのに、ポートレートリライティング。
うん。
これもなんか、うん。本当にこうだったらいいねっていう感じ。ね、まあね、この手のやつの撮影をするものとしては、
はい。
撮っただけでこうなるんだったらすごくいいなっていう。
そう。
楽ちんかな。
きちんとね。
はい。
まあ、でもこれカメラ内ロー現像だから自分でやっぱりロー現像しなきゃいけないってことなんじゃないですか。
なんですかね。
設定して。
うん。
それはしなきゃいけない。
じゃあ、あんまり意味ないのか。
うん、まあそう、 あとで。
どうせ自分でやるし、みたいな。そういうことか。
そういうこと
か。
はい。ことになりますか。
はい。まあ、ここら辺は、うん、まあ、サクッといきましょう。次。手ぶれ補正効果。世界最高8段。
ひょえ。
すごいね。8段は効かないね、確かにね。
うん。
まあ、ボディ内手ぶれ補正機構が、EOS 初。
うん。
ということで。これは、これ、レンズと、ん?
いや、両方なんですね。レンズの手ブレ補正もあるし、
うん、
センサー側も動くという
、うん。そうか。で、強調、レンズと本体、ボディ内の、センサーを使う手ブレ補正を強調させることによって8段。
ということみたいですね。
ということのようです。うん、まあでも、ボディ内についたっていうのは、ね、これまで IS ついてないレンズに手ブレ補正
を
効かせられるっていうことになるので、はい、まあ、IS 付きレンズだとさらにっていうところではあるんでしょうけども、
はい、
まあでも、ね、なんだろう、ついてないのに、ボディの方で手ブレ補正効かせられるっていうのはありがたいし、
うん、
ボディの方についてる IS と協調してくれるっていうのはまたすごいなっていう、
はい、
ね、かなりちょっとこの8段の手ぶれ具合を手ぶれ補正具合をちょっと体感してみたいなっていう気がするんですが、はい、うん、もう一機種 R6 っていうのが出ているようなんですが、こっちに、ここら辺が載ってるのかどうかが、
はい、
ちょっとまだ見てないので気になってしょうがないんですが、まだ R5 がもう少しあるので行きます。はい、まあ。
同じですね。はい。
人抑えのレンズでもできるのと、動画撮影時にも使えるよっていうところです。はい、で、動画が 8K。対応、
はい、
8K30p の動画って、
うん、あれどんだけ容量を食うんでしょう
っていうのとその編集をする
あマシンの、ね、
パソコンがね、
はい、
どうなるんだろうなっていう恐ろしいところですが、
これ 8K 対応今もうプレミアプロとかまあ当然 8K は対応してるんですよね、きっとね。
いやー、ごめん、よくわかんない。対応してたっけ?出たっけな、8K って。
わかんないけど。
もうでも 4K すらちょっと、やってらんないや状態になったりするので。はい、で、動画。サーボ AF。はい、デュアルピクセル CMOS AF2 により 8K30P、4K60P でも動画サーボ AF が可能です。
うん、まあ、これはすごい。
ですね。
まあ、本当ね、プロフェッショナルな映像が撮れちゃう。プロフェッショナルっていうか、うんうん、まあ、要するに仕事で使うような記録映像とかも撮れちゃうってことですよね。
うんうん、っていうところで 8K 対応。まあ、だから、まあ、ほぼほぼ、その、なんだろう、静止画っていうところからかなり、こういう動画のカメラとしての部分っていうのも、ね、軸足が随分動いてきてるんじゃないかなっていうね、最近のカメラをね、っていう気がしますが。で、次が飛躍的進化を遂げた AF。
はい。
デュアルピクセルシーモス AF2 ということで、まあ、デジックが10になったことで、高速な AF になってるよっていうことのようです。はい、即興エリアが 100%×100%。
そうですね。これはすごいのかな、どうなの、うん、ちょっとソニーとかどうだったんだけど、思ったんですけど。
うん、縦横それぞれが 100% になっていると、
はい。
で、自動選択、顔、プラス、追尾優先 AF。
はい。
字の自動選択時 AF エリアの分割が1053分割。
はい。
R と RP で最大143分割だったところが、1053に進化したと。より広範囲な被写体に高精度の AF が実行できますっていうことなので、これはちょっと期待ですよね。まあ、さっきの、高感度の部分と、この AF の精度とか速度とかっていうのは、まあ大体正常進化といいますか、どうしても期待したい部分にはなってくるんですが、はい、これはちょっとかなり、一段飛びぐらいなステップアップをしてくれているんじゃないかっていう期待がありますね。
はい、
で、ここが僕はちょっと若干懐疑的な部分があるんですけど、はい、人物の瞳、顔、頭部、検出、はい。これどれぐらい使えるのかなっていうね。
まあ、これ確かソニーがすごく推してるんですよね。瞳、
ね。やってますよね。
うん、まあ、だから、やらないわけにいかないんでしょうねって感じですけど。
でも確かにこのスポーツ系のものに関しては、この瞳とか頭部ぐらいで追ってってくれると非常に確かに助かるしっていうか、精度が上がるかなっていう、取れ高の違いに影響しそうな感じはしますが、もう一つ懐疑的なのが動物。
これは結構笑いました。
犬、猫、鳥の瞳、顔、全身検出、う
ん。いや、でもなんか動物を撮ってる写真家の人が、うん、本当こういう瞳 AF っていうか顔認識も動物でやってくれると本当助かるって書いてあった、カメラ雑誌に書いてましたね。だいぶ前、だいぶ前っていうかちょっと前ですけどね。
はいはいはい。
うん、去年だったかな、そう書いてあったのよ。でそうかいや、ついに出たわ。あの、これ、別なページに、うん、この動物の AF の、
うん、
参考画像が出てるんですけど、ダウンロードできるやつ。うん、
はい、
で全身検出っていうので、
うん、
猫の後ろ姿なんだけど、それも全身検出できますっていう写真が、出てました。ちょっと吹き出してしまいましたけど、猫の後ろ姿が検出できて何なんだってちょっと思ったんですけど。
それは他の、その周りにある何かと猫とちゃんと識別して、その猫にピントを合わせるってことなんですかね。
っていうことなんでしょうかね。なんか、まあ、結構暗い環境で、向こう向いてる猫の姿のところに、
うん、
あの、ここに猫がいますっていう、わかるようなスーパーインポーズが出てる。
いやー、でもそれはすごくない？顔、瞳とか。
いや、顔、まあそうなんですね。
瞳とか顔とかっていうのはさ、おおよそなんとなく、こう、プログラムできそうな感じがするけど、
はい、
猫の後ろ姿ってなんかいろんなものとで差別化するのは難しそうな感じがしますけど、まあそういうのも、
それはどう使えというのだってちょっと思っ
ちゃう。はい、ということで続いてが F22 高速対応 AF。レンズの明るさが22でも AF 効きますよ、
うん、はい、
っていうことなんですが、なんでこの22なのかっていうのは、もう一つ周辺機器で、もう一つというかいくつかレンズも出てくるぞというアナウンスがあったようです。でこれ僕ちょっとフォローできてなかったんですが、RF600mm の F11、
はい、
ISSTM、
うん、
RF800F11、
はい、
ISSTM、
はい、
まあこれ11、うん、開放11、
はい、
で、800の単焦点、
うん、
かなりの望遠なんですが、さらに、は
い、
まあエクステンダーつけられると、で2倍をつけると まあ、F 値が22になってしまうと。はい、なので、それでも、ちゃんと AF が効きますよっていうことのようです。はい、なので、800の F11 に、2倍のエクステンダーつけると1600と。は、
うん、
かなりですよね。
はい。
まあ、P1000 の話をした後だと、はい、1600か、みたいなところが なくもないんですが、はい、まあでも、これで。
フルサイズですからね。フルサイズで1600。うん、まあまあまあ、まあ、どうしてもちょっとは、あれだけど、うん。
どれぐらい使えるのか、気になりますが。
はい、
次、低輝度合唱限界 EV6。
うん、
静止画撮影時に低輝度合唱限界は EV6 を達成。低輝度環境に応じたフレームレートやレンズ駆動制御の最適化を実行し、暗所での撮影でも高精度の AF が可能ですと。
はい。
これはちょっと試したいな。
うん。もう目で見てるより明るい。
っていう感じなんだろうね。
ってことになってます。
まあこれでピントが、これでピントが合うってすごいよね。
うん。
これ補助光なくていくってことで、認識でいいんだよね。
はい。
そしたらなんかすげえなって気がしますが。もうここら辺はね、多分、苦労してる方も多いんじゃないかと思うので、
うん、
この見た目の明るさの状況で、
はい。
ピントが合ってくれたらすげえなっていう。
そうですね。まあ、お芝居みたいなとかって、わざとうんと暗いとかいうところで、ね。
うんうんうんうん、
てる時あのそういう場面をわざと照明さんと監督さんが作って、
うん、
こんなのどうやって撮るんじゃいっていう時がありますからね。
そうですよね。まあ舞台物もそうですし、まあ、
スポーツ
とかいろんなスポーツとかね、うん、あのこういう状況っていうのを結構いろんな方が苦労されてるんじゃないかと思いますが。で、電子シャッター使用時最高20コマ、
はいはい、
出ました。高速連写20コマか。
うん。まあ、ほぼ倍ですね。
ですね。
普通に、まあ、割と、今の、普通のミラーの使っているやつだと。
1DK とかだと10コマ、12コマぐらい。
そうですね。
まあ、でもこれも、電子先膜仕様でっていうことなので。
はい。
あ、違うな。あ、電子シャッター使用時。
はい、はい。
で、最高20コマ。なので、はい、メカシャッターと、先膜仕様で12コマ、
うん。
っていうことのようです。
うん、
まあでも、12コマ、まあ20コマか。どれぐらい使えるんだろう。電子シャッターの、ってどうなんだろうね。スポーツものの時に電子シャッターって感じがするんですが、それ大丈夫なのかな。
そうなんですよね。
まあでも20コマ撮るのって動きも、まあサンプルもスノーボードかなんかサンプルだから、
うん、
それにあれば心配はいらないっていうことなのか。
まあいらないのかもしれない。
20コマ撮れたらもういいね、うん、
はい、
これ以上上げなくてもいいんじゃんっていう感じじゃないですか。
まあ、これ以上言っちゃ動画から気に出すのと変わんなくな
っちゃう。っていうことですよね。うん。
なんかこれ、動画から切り出す、あれもあるんですよね、確か。その動画の、から3K ぐらいの動画、静止画が切り出せるって書いてあったような気がします。
はい。で、3つのシャッター。方式がありの、はい、バッテリー新しくなったんだね。
そうですね。新対応の
対応バッテリーが LPE6NH、はい、でこれまでの LPE6、LP6N との互換性もあるということで、容量が 2130mAh、
これ
E6 ってどれぐらいだったんだろう。
どのくらいなん
ですか？ 6D とかが、これ、E6 とかですよね。
はい。はい。2000、どうだ？これ、値段してます？
知らない。
いや、1万円以上するんです。本体はね、オープン価格なんですけど、うん、まあ、こういうアクセサリー類がなんか値段が発表になってて。
うんうん。
うん。1万円以上してました。
1万円以上か。
電池が。
ああ、それは
まあ、純正の電池も、まあ、正規で買うと結構高いけど、今のね、LPE、普通のやつはね。
6N
か。
6000円ぐらいしましたっけ？
うん。はしました。
それぐらい
です、ね。まあでも倍近くなっちゃう。
うんうんうん。
今、ちょっと僕の手元にあるやつ、こう、純正じゃないんだけど、1800mAh ですね。
あー、じゃあ随分、かかった。
2130。まあ、でも倍にはなってない、
ね。そうだね。倍にはなってないけど、でも、一本で取れてた枚数から単純に掛け算できるんだとすると、
はい、
結構良いかなっていう気もするんですが、うん、実は実はっていう、意外と撮影可能枚数っていうのは、まあ僕は特にね、6D で使ってると 6D がね、取れちゃうからね、それと比較しちゃうと、ちょっと、っていう感じなんですが、まあでもどうしてもね、いろんなものが電気を食うあれになってきてたりするので、うん、まあデジックが手になったりとかっていうのもね、負担が大きそうですし、寝台性、5D などの操作系を継承、あ、ここら辺ちょっとちゃんと見てなかったな。電子ビューファインダー。
はい。
そうなんだよね。EVF がどれぐらいなのか。
うん。これは気になりますね。
マルチコントローラー。3.2 型のバリアングル液晶。3つの電子ダイヤル、はい。そうなんですよね。これ操作系が、このダイヤルが増えてるっていうのは意外と、
はい。
いろんなことができそうで。この辺もでもあれがそうだ。ダイヤルは操作系が、まああるけど、R で僕が試したいなと思っていた、スライダーがなくなっちゃってるね。あれは不評だったのかしら。
ああ、はいはいはい。
スライダーバーというかね。
そうですね。うん。
うん、
マルチなんとかなんとか。いろいろ機能を割り当てられるやつ。
あれ結構良さそうだと思ったんだけど、意外と使えなかったのかな。
まあ、まあ、R5 は 5D と同じっていうふうに考えると、うん、やっぱりボタンが増えてもボタンが一個一個機能があった方がいいということなんでしょうね。うんうん、
まあ、っていうところなのかな。で、メニュー画面が拡大できますよ。ということで。
は
い、2本指でダブルタップすると拡大可能。
なるほど。
ローガンズにはいいのかも。まあでもメニュー画面は拡大しなくてもいいかなっていう気がしますが、はい、シャッター耐久約50万。
はい。
これはもういくらでも増えてほしい感じですよね。
まあそうですね。
ち
ょっとこれは50万というのは頑張ったことなんだろうか。
どうなんですかっていうか、絶対超えるもんなっていう、
うん、
ね、というところなんで、100万でも200万でもなってくれると嬉しいんですが、まあまあ、50万か。あれ今 6D とかって、いくつ？
いや、まあ、いくつだろう。いや、8万回って言われたような気がする
ん
です
ね。そんな、だったらすごくない？ 50 万って。
うん。まあ、8万回じゃないか。いや、ごめんなさい、間違えた。8万回ってことはないですね。
10万回とか
10万回 10何回
まあでも、なんか気づいたら超えてる。
でも大体いつも、もう、すごいオーバーしてますって言われちゃうので。
そうだよね。オーバーする前に変えろやっていうところなんでしょうけど、はい、気づくと超えてるっていう。
うん、そう。
はい。防塵防滴。これも嬉しい。これどれぐらいのレベルなのかにもよるけど、まあこれはしっかりしてくれてるに越したことはないというか。で、デュアルスロットです。はい、このデュアルスロットが、CF エクスプレスカードと SD のダブルスロット。この後出てくると思いますが、6D はダブルスロット、あ、6D じゃない。R6 はダブルスロットなんだけど、っていうことです。で、便利な通信機能が 5GHz の Wi-Fi と Bluetooth。
うん、
で、スマートフォンなどのアプリと連携。
はい、
これが、確かに、僕の 6D だと Wi-Fi で繋がるんですが、これ Bluetooth とかで繋がってくれると便利がいいんですよねっていう話はしておりますが、多分もうこれはなってると思います。
はい。
6D も Mark II では確か Bluetooth いけたんじゃないかと思うので。
はいはい。
で、ワイヤレスファイルトランスミッター。あ、
うん、
無線でファイル飛ばせるのか。縦位置グリップ機能を備えたワイヤレストランスミッター、これ高くね、はい、ただの縦位置グリップはあるの大丈夫、縦位置グリップの機能を持った要は縦位置グリップでファイル転送ができる、ファイル転送できなくていいから今までぐらいの値段の縦位置グリップがあることを切に願います。まだ詳しく調べてないけど、はい、これしかないとか言われたら超すげえ高そう、いくらするんだろうっていう感じで来ました、はい、R5 でございました。で、R6 ちょっとこっちはさっくり行きましょうか、
はい、
廉価版っていうとなんかかわいそうというか僕は手が出るとするとこっちなのでこっちを押していきたいと思いますが、
はい、
こちらもフルサイズなんですが、はい、これもデジック10は変わりがありません、
はい、
比較で見た方がいいか、あの EOS のページの R5、R6、
はい、R5 と R6 ですね、
うん、で R の比較するってなってるところ、
はい、
大丈夫、
やってます、
あ、大丈夫ね、はい、では行きます。センサーは同じ
はい、
です、解像度が違います。
はい。
あ、
有効画素数。
画素数が、
はい。
R5 が4500万画素。
はい。
R6 が2010、はい、2010万画素。
まあ、普通に EOS R6D と変わらないですね。
うん
はい、
僕はこれでいいです。これでいいですっていうか、5の方がいいけど、
うん、
値段とか考えると、多分これでいいです。
はい、
エンジンは変わらず、デジック10、はい。で、あ、感度違うんですが、これどうしてなんだろう。うん、
よくわからないですね。
常用ISO 感度が、はい、R5 は100から51200。
はい、
なんですが、R6、100から102400、
はい。はい、一段上です。
っていうね、これなんだろう。はい、なんか、
なんでしょう。
なんかあるんでしょ
う。あ、そうか。いや、あれですよ。センサーの面積が大きいからだ。1個の、ガス、1画素の面積が大きい
から。ああ、そういうことか。画素数が少ない分、うん、密度が低いからっていうことね。
うん、余裕があるってこと
っていうことなんだ。ああ、なるほどね。うん、はい。デジタルオプティマイザーは同じ。
はい、
で、DP ローってさっき言ったのが、はい、R6 にはありませんでした。
ああ、そうな
の、はい。残念。なのでやっぱり自分で建造しろっていうところで良、はい、かったんです。はい。これ HDPPQ、これなんだっけ、
はい、
こんなんあったっけさっき。は、条件一緒です。 連続撮影速度、もう一緒だ。電子シャッターで20コマは変わらず、メカシャッターの12コマを変わらず。なので、はい、差はありません。AF システムも差がなし、即興エリアも差がなし、
はい、
AF エリア分割数も変わらず、はい、ここで変わってきます。AF フレーム選択可能ポジション。
お
マルチコントローラーによる選択が R5 だと5940ポジション、R6 だと6072ポジション。これもさっきのあれのセンサーの密度問題なのかな。人物検出、動物検出は変わらず、
はい、
AF 速度も変わらず、
はい、
高速対応 AF も変わらず、
はい、
操作性も、手ブレ補正、ファインダーが違う。EVF。
ああ、そこが全然違います。
R5 は 0.5 型。
はい。
576万ドット。
はい。
に対して R6 は 同じ 0.5 型ですが、369万ドット。
はい。
これは差が出るかもね。
うん、よそ R と R、なんだっけ、P?
RP
の時も、うん、はい、ファインダーは差がありますって言ってましたね。
でしたっけ、そうか。
はい。うん、うん、あそこで、サービスセンターで、サービスセンターで、ショールームで、うん、直接聞いて、教えてもらいました。
まあ、これは、まあでも、R6 だけ使ってれば、R5 を使っちゃった時に、うわって思うかもしれないけど、多分大丈夫。多分大丈夫。はい。フレームレート、は変わらずですね。で、はい、即興起動範囲、はい。あ、これが微妙に違う。
うん、
R5 はマイナス 6.0 から20。
はい、
R6 はマイナス 6.5 から20。
はい、
撮影可能枚数、は滑らか優先、省電力優先の条件で R5 は320と490、
はい、
R6 は360と510、
はい、
ということで、うん、まあこれは解像度の違いっていうところでなりますよね。マルチコントローラー変わらず、マルチファンクションバー変わらず、ドットマトリックス表示パネル。
うん、なんだろう。どこのことだ。あ、上のことかな。
かな。
そんなのあります。
ファインダーの中。あれは違うか。
まあ、そう。
ドットマト
リックス。なんかデザイン的にインターフェースが、ユーザーインターフェースの、
あれが違うのかな？
あれが違う、
ね。ドットマトリックス表示パネルは R5 にもありますが、R6 にはないと。
うん。
液晶モニター、ここでも差が出ました。R5 は 3.2 型で210万ドット。R6 は 3.0 型の162万ドット。
はい。
これも並べちゃうと差が出ちゃうなっていう感じですが、まあどちらもタッチパネル、バリアングル液晶。
あ
ということです、
はい。
動画に関しては、先ほどたびたび言ってました 8K は R5 のみ、
はい、
R6 は 8K には対応しておりませんが、はい、まあ、4K60p 撮れると、
はい、
いうことでございます。あとは大体一緒、シャッター耐久が違った、はい、さっき散々言ってたシャッター耐久、はい、R5 は50万回、
はい、
ということでしたが、R6 は30万回。
やっぱ、まあ、それでも、はい。
でも20万回はでかいよね。
うん。そうですね。EOS 6D、古い方は10万回っていう話です。う
ん、10万回ですか。
10万回です。まあ、調べてみた
ら。ああ、でも、そうすると3倍と5倍になってるってことか。
そうですね。
それはでかいな。
7D のマーク2でやっと20万回なんですよね。
ああ。
高承知。
はいはいはい。 そうか。そうすると50万回頑張ってますね。
すごい、まあ、すごい頑張ってますね。
素晴らしい。で、記憶媒体。先ほどカードスロット、ダブルスロットになっております。はい、R6 もダブルスロットですが、R5 は、先ほどもお伝えした通り CF エクスプレスと SD のダブルスロット。はい、R6 は SD が2枚刺さる SD、SD のダブルスロット、
うん。
まあ値段で言うとしょうがないのかなっていうところだけど、ちょっと違うメディアが使えると、やっぱり安心感が高いっていうところで、R5 かなっていう。
はい。
ここにはまあ当然、上位機種のアドバンテージなのかもしれませんが。
はい。
あと、細かい、サイズが微妙に違うんですよね。
うん。
奥行きが R6 の方が 0.4 大きいです。
うん。はい。
で、R5 の方が幅が0.1 大きいです、
はい。この差は何にあるか。
微妙に違うんですよね。
ん？
ん？
アクセサリーは一緒なんだもんね。うん。じゃあ、入る必要はなさそう。
うん。
バッテリーグリップは同じですからね。
うん。
むしろ同じ方がいいよ。
微妙なこの数字の違いは。
同じにできなかった理由というか、同じにしなかった理由が何なんだろう。
なんかあるんでしょうね、はい、きっとね。で、重量が5が738。
はい。
で、6が680。
はい。
あ、これはバッテリーとカードを含んだ状態です。
はい。
本体で R5 が650。はい、R6 が598。
はい。
まあ、若干、6の方が軽いということでした。
はい。
まあ、値段がね、っていうところがあって。
これ、ね、オープン価格になってるけど、
うん。
こんなぐらいなんでしょうね。
50万、30万みたいな感じじゃないですかね。
そう
まあ、多分。
でも R5 50万で済むのかな。
ああ、済まないかな。
済むのかなって気はしますけどね。
あ、わかりました。
はい。
キャノンのオンラインショップ行けば値段見れます。
ああ、そうか。
R5 ボディ46万。
あ、意外と安い。
税込みで50万6千円。
はいはい。
です。
あ、そうか。1割なんだもんな。
そう、でかい、ね。で、R6 が、
はい、
30万5千円。
お
税込み33万5千500円。
はい。
30万50万。まあ、先ほどの何箇所かね、その違いっていうところからすると、うん、まあ、妥当かなっていう。
うん
気がするのと、まあ、シャッター耐久速度っていう選、あの項目を挙げるのはどうかと思うんだけど、そういう、まあ、これまでの既存のものからすると、まあ、いろいろ、
うん、
まあ、でも明らかにセンサーとかね、そこら辺の AF の感じとかからすると、まあ、この金額で収まってるのはむしろ良心的なのかなっていう気もするぐらいちょっといろいろ機能が魅力的。
まあ、まあ、ライバルのね、と思われる機種との値段の差と、当然考えて設定されてるんでしょうけれども、
うん
うん、そこら辺が。まあ今、でも今まで出てきたね、こう上位機種の値段と比べれば、
うん、
もしかしたら少し、その、なんですよ、コストダウンが図られてるのかも、気、
うん、
はしない
ですね。そうですね。うん。うん。うん、36、うん、そうだな。6、5万ぐらい安かったら、っていう気もするけど、まあそこまで言っちゃいけ厳しいかな。
うん。
という、まあちょっと、はい、昨日出て、 こう、まあ、見ながら、ちょっとお話ししたレベルなので、まあ、これからちょっといろいろね、他の、さらに、今まで出ていた R との比較とか、まあ、自分の使ってる 6D との比較とか、次買うのに 6D マーク2を買うか、R6 を買うかということで、今既存のミラーレス、ミラー一眼レフか、6D マーク2と EOS R6 の比較とかね、いろいろとしてみて、また、やっぱりここがこうだからこうだよねみたいなのがいろいろ本当に欲しくなってきているとこもあって、はい、ちょっといろいろと調べて、また改めてお話ができればと思いますので、
はい、
まあ、キャノンユーザーの皆さん、この EOS 系、EOS R 系か、R シリーズ、まあ、レンズも含めていろいろ出てきておりますが、どのように見られているでしょうか。まあ、他のメーカーユーザーさんから見た、このキャノンのミラーレスシリーズ、どんな風に映っているのかお知らせいただけると嬉しいです。はい、メールの方が、snowps@p-scramble.jp の方でメールを送っていただけると嬉しいです。ぜひ。まあ、あと、ツイッターの方でね、私とか、スノーさんとか、こう、見つけていただいて、コメントいただけても嬉しいので、はい、ぜひ、いろんな形で、絡んできていただけると嬉しいので、
はい、
よろしくお願いいたします。ということで、なんとか、ここまで収録ができました。
すみません。ありがとうございます。
突然の収録で、スノーさんには申し訳なかったんですが、はい、ということで、次回、いつ撮れるのか、今現時点ではわかりません。ただ、はい、なるべく編集して早めにお届けできればと思っておりますので、まあ、この次もね、間をあんまり空けないように頑張りますので楽しみにしてください。
はい、
ということでお届けしました。スノーさんのフォトスクランブル377回お届けしましたのはずけと。
はい、スノーでした。
はい、ではまた次回。
はい。